我々の2週間の動きを紹介する JOBBB ニュースの386号でございます、
はい、うん、
これまずどこから、
まあそうですね、はい、僕の方はとにかく今まあ嫁さんの病気もあってですね、はい、ほとんど出かけてないというね、
あ、
家の中でもう本当になんかテレビをまあそれそれしがみつくわけじゃないんですけども、
はい、あのでっかいテレビ、
でっかいテレビも一つ取材源って、まあ、あのテレビというか、うん、公共放送の記者さんも自分の会社の社員みたいな感じで使うような感じでね、
あ、そうなんですね、
彼らのパワーをまあ使いながらですねやってるということで、
はい、
なかなか独自のそのなんちゅうかボラボラ歩きのネタみたいなのが出てこないんですよね。
まあ、
その点てっぺんの方はまあ自由に歩き回ってくれてますので、
そうですね、
いろいろ街の中の情報なども聞きたいですよね、はい、こっちもね、
はい、今回ね2つちょっとネタ用意してるんですけど、
いいですね、
まず、はい、まあ、1つその実際に僕がちょっと出向いた場所なんですけど、滋賀県のですね、牧野、高島市の、うん、牧野っていう場所がありまして、はい、まあ、そこにですね、はい、うん、まあ、有名じゃないかもしれないんですけど、うん、牧野高原ファミリースキー場という、はい、スキー場がございまして、
牧野のスキー場は有名ですよ。
あ、そうですか。
戦争前からあります。
ああ、歴史が深いですね。
かなり昔からあるところですこれね、
はいはい、まあ、そのですね、うん、有名な牧野の、うん、スキー場に行ってきまして、
これまたどういう理由でとか、まあ、その辺話があると思いますよ、
は
い、
あの理由といたしましては、はいはいはいはい、まあ、僕の、うん、兄の娘に、うん、あやねという、
はいはい、
まあ、小学校4年生の女の子がいるんですけど、
僕の孫ですよ、可愛いですよね、はい、うんうん、
その子がですね、うん、まあ、多分ですけど、
うん、
あの北京オリンピックの、うん、冬季北京オリンピックの影響を受けて、スキーがやりたいと、
あ、
まあ、あのお父さんお母さんに言って、
はい、
でただあの大ちゃんとこの車は、
う
ん、タイヤがスタッドレスじゃない、ない、まあ、いわゆるノーマルタイヤで、やっぱり、まあ、一応ね、結果的には、うん、ノーマルタイヤでも全然いけたんですよ。まあ、
今回は。
あの、ちゃんと、湖西道路も除雪してくれてましたし、
はいはい、それよかった、
うん、で、湖西道路からこのスキー場までの、まあ、いわゆる地道っていうんですかね、うん、はいはいはい、まあ、それも綺麗に除雪してくれてたんで、
はいはい、
まあ、結果的にはノーマルタイヤでもいけたんですけど、まあ、ただ一応ね、あの、冬の高速道路、うん、特にこの滋賀県のあたり、走るときは、はい、うん、あの冬用タイヤっていうのは、うん、まあ、なんとなくこういろんなところに書いてたりするんで、
ね、豪雪地帯にも入ってますし、ね、
そうなんですよ ね、 あね、はい、まあ、やっぱそういうそのリスクある状態で行きにくいということで、はいはいはい、あ、そうやったら、まあ、うちの車のタイヤスタッドレスやしと、うん、いうことで、うん、まあ、僕らもよくね長野県のスキー場お世話になってるんで、
うん、
まあ、大体わかるじゃないですか、
まあ、要素わかってます、
システムがね、
そうですね、
まあ、というわけで、うんうん、あの本当にあの別に長期休みでも何でもなかったんですけど、2月の19日の土曜日に、う
ん、あ、それはご黒さん、
そのあやねと、そして私の娘ゆい、
はいはい、
でつぐみてっぺ、まあ、この4人で車で行ってきました。
まあやねのだからスキーレビューみたいなもんですよね。
デビューです。
デビューですか。
本当にデビューでしたね。初体験でした、
ね、あの長男も、長男の嫁さんもあんまりそのスキーのことについては、
そうですね、
まあ、てっぺら夫婦と違ってあんまりその辺のところは得意でないでしょうし、
まあ、やっぱりね関西の人ってそうですよね。
まあそうですね、う
ん、それは雪ほとんど降らないですし、まあ、関西でもあの、ね、兵庫県の山奥とか、
うん、
まあ、ね、あの降りますけど、まあ、滋賀県ももちろんね、降りますけど、
まあ、帰ってね、その雪の降るところの人は好きしないんですよ。
ああ、そうなんですか、ね、
前も言うたよね、
うん、
雪は嫌なもんです、はい、ごめんなさい、
はい、なんで、まあ、それで行ってきまして、う
ん、あ、ご苦労さん、
あの、まあ、ちょっとそのスキー場どんなんやったかって、一番面白かった、まあ、ちょっとアクセスはあるんですけど、アクセス言うとまた時間がかかるんで、
まあ、お前ら、まあ、有名なとこばっかりですもんね、行ってるのはね、
信、ね、
州のとことかどっかね、
まあ、白馬ですよね、一番有名なのは、ね、
国際的なね、とこですよね。
まあ、あとは富士見町行ったりとか、あと岐阜県のスキー場も行ったりとか、
牧野内はそれに比べて、まあまあ、どこにあるんかいなという、まあ、
めちゃめちゃドマイナー、まあ、ただね、まあ、結構有名なんが、
そうそうそう、
メタセコイアの並木道っていうので、
あ、これが、まあ、むしろね、
ま、町おこししてるような場所なんですけど、まあ、今ただあのインバウンドのお客さんもいないですし、今回その名神から、
うんうん、
名神で京都東で降りて、
はいはい、
であの吹田から入ってね、
はいはいはい、
で京都東で降りて、はいはい、でそこからあのまあ、国道161号線なんですけど、
うん、
高架道路っていうんですかね、
うん、
ちょっとバイパス扱いみたいな湖西道路っていう、
はい、
あの琵琶湖の西側を南北につなぐ道路があるんですけど、
はい、
まあ、その湖西道路から、
うん、
あのこの牧野まで行ったわけ、はい、行ったわけなんです、はい、ですけど、うん、あのその並木道全然人いなくて、
なるほど、
あの、まあ、 結構朝早かったんですよ、うん、7時半ぐらいに出て、うん、で2時間半ぐらいで、うん、まあ、意外と早着いたんですけど、あ、ね、まあ、その時間帯まだそんなにあの並木道も車がいなくて、うんうんうん、なんかあの、あ、すごい独り占めやなと、まあ、4人おったんで4人占めやなっていうような感じでですね、非常にあの両サイド、道の両サイドにもう高さ、うん、多分 2,30 メーターぐらいあるようなメタセコイアの木が等間隔にもう100メーター200メーターぐらいずらっと並ぶっていうね、
かなりユニークな ね、 ちょっと北ヨーロッパみたいな感じのね、ね、
まあ、今風に言うと、まあ、ちょっと古いかもしれないけど、もう映えるとかね、
あ、なるほど、
まあ、インスタ映えとかするみたいなところで、な、1名だけね、うん、あの路肩に車止めて写真撮ってる方がいたんですけど、まあ、僕らはどっちかというとスキー目的やったので、まあ、ちょっとそれ写真は撮らずにですね、
車載で撮ったぐらい、
そうですね、車載動画で、うん、GoPro で撮ったぐらいで、はい、もうそのままシャーッと通り抜けて、でしばらくするとスキー場の入り口がありまして、うん、まずスキー場はですね、うん、あの駐車場が、うん、1日1000円します。
おうおう、これどうですか、相場から言うとスキー場、
いや、どうなんですか、ただね、ここのスキー場が、うん、あの皆さんが思い描くスキー場とはちょっとスタイルが違うんで、
これが面白いね、
あの駐車場の値段だけではちょっとこう語れない部分があるんで、まあ、とりあえず1000円ということで、まあ、
波の値段やって、
ね、波の値段で、はい、こんなあの可愛いキャラクター、今、ね、
うん、
サラサちゃんっていう、あの和漢字を吐いた、なんかあの植物、花みたいなキャラクターがいるんですけど、こいつが描かれてるスキー場駐車券ですね、
なるほど、
はい、これを車の内側のダッシュボード、うん、まあ、あのハンドルの上ぐらいに
置いて、
うん、置いて、まあ、こいつは金払っとるなっていうのを、うん、まあ、一応示明してくれっていうことなんで、うん、まあ、これをダッシュボードに、
まずそれを買ったわけですね、
買って入り口でまず買って、うん、でそのチケット買ったところから10メーターぐらい進んだところに駐車場の入り口があって、うん、でまあ、そこから駐車場入って、うん、まあ、僕ら到着したのが確かに10時ちょっと過ぎぐらいだったんですけど、うんうんうん、まだまだ全然空いてました。
なるほど、
まあ、ただね、もう12時近くになると、うん、結構駐車場も満車になった。
結構まあまあそれなりに流行ってんだよね、ある程度。
流行ってますね。うん、
まあ近郊やからね、なん
て。そうですね。うん、そうですね。で、まあ車止めて、うん、で荷物をいろいろ出して、うん、でそこからスキー場に行くんですけど、なんで僕らが今回この牧野高原ファミリースキー場を選んだかっていうとですね、まあ、そのスキー初体験の小学生のあやねがおったっていうことで、まあ、あんまりその勾配のきついとかやめといた方がいいということと、であとやっぱり大阪からアクセスのいい場所ということで、僕一瞬思ったのは前行ったあの氷ノ山の若狭氷ノ山スキー場やったかな、あれでもいいかなと思ったんですけど、あそこまず遠いんですよね。
やっぱりここより遠いか。
遠いです、牧野より。多分ね3時間ちょっとかかると思うんですよね。
余計なんか雪深い感じはするけど、向こうの方がね、
そうなん
ですよ。それもあったんか
もね。雪質はね多分ね氷ノ山の方がいいんですけど、まず遠いっていうのと、うんうん、あとはその初心者やけど結構まあ、うん、やっぱり上級者コースもあるようなところで、
なるほど、
まあ、もったいないなと思ったんですよね。そんなとこ行くんやったら、まあ、僕らだけで行ってもいいし、あの、
う
ん、それは初心者の人を連れて行って、そんなとこ行くべきとこじゃないなっていうのがあって、うんうんうん、
まあ、
その
早に中心にやったったわけ
ですね。そうですね、氷ノ山、鳥取の氷ノ山はやめて、うん、で、あの、その氷ノ山の、あの、兵庫県側にも、うん、あの、氷ノ山、あの、国際スキー場っていうの
は、ま
あ、それは、
ね、
兵庫県の矢部市になるのかな。
なるほど、
ね、はい、まあ、あるんですけど、そこもまあ似たような感じで、あの、普通のスキー場なんで、まあ、そこもやめて、まあ、それやったらちょっと、あの、東の方に行こうかなっていうことで、まあ、6個さんもあったんですけど、6個は多分あんまり雪質、多分ね、あっこ人工の、あの、雪なんで良くないかなと思ったんで。うん、まあ、
人も多いかもわからないし、ね。
そうですね。で、まあ、文雄くんのふるさとの、高島の方に、うん、まあ、言うときましたよ、ずっと車で運転するとき、あっここじいじの田舎やで、と。
あ、なる、ありがとう。
その手間に白髭神社 の琵琶湖から出てる鳥居を見ながらいろいろ言ったりとか、まあ、そういうちょっと歴史的な話も、まあ、多分まあまあね、子供たち全く聞いてなかったと思いますけど、
いやいや、まあ分からんで、案外聞いたとか、
はい、いろいろ言って、
なるほど、
で、まあ、古瀬道路 の、 あの今延伸のトンネル工事の現場を見ながらですね、
なるほど、
はい、ちょっとずっと行っておりまして、うんうん、まあ、だから結局、まあ、アクセスがしやすいっていうのと、う
ん、
で初心者にも優しいスキー場ということで、うんうん、まあ、ここ選びました。
前ネットの縁も僕を通じてある土地感もあったと。
そうですね、
土地に対する愛着みたいな
もあった。まあ、だから京都、うん、大阪京都滋賀っていうアクセスも、うん、まあ、ANA もまあ京都好きなんでっていう、そういうちょっと、まあ、土地的な意味もあってね、そういうここ選んだんですけど、じゃあここがどう初心者に優しいスキー場なんかっていうことを皆さん気になってると思うんですけど、これどういうことかというとですね、ここのスキー場ね、もうすごい改革をしてるんですよ。革命というか、
いやー、これ、はい、僕もそのね、動画を見てですね、はい、 止めたんですよね。
あの皆さんスキー場にあるもんといえば何でしょうか。
うんうん、まあ僕はもう一番にはあのリフトとね BGM やと思うわ。
はい。
チャチャチャチャチャチャチャアンチョがなったってガラガラガラガラってことがあって、
はい、
4人かぐらいがこう乗れるなんか
で。ちょっと古いなけど。
あそう。
も
う
BGM はちょっと古いな。
あそう BGM からなっとったよ昔は。中にはね。
いやいや今でも BGM ありますけど、ね。
あそうですか。
はい、はい
うん、リフト。
はい、
巨大なリフト
BGM ね。
BGM と
全部ないです。
あそうですか。
ここは音楽も鳴ってなければ
それはしかし
リフトもないです。
大正時代に帰ったようなスキー場やね。
そうですね。じゃあリフトないんやったらどうやってスキー滑んねんと。スキーって基本的に高いところから低いところに滑るもんなんで、
はいはいはい、
って皆さん思いますよね。
それはまあそれがもう当たり前ですよね、
はい、で、まあ、名前がね、
うん、
やっぱファミリースキー場っていうことは、
まあ、
ファミリーって家族じゃないですか、
まあ、国際とかあんなんちゃうんやね。
違います。違います。家族を対象にしたスキー場っていうことで、ね、あの唯一あるのがね、
うん、
動く歩道。
いやあれも、ね、僕もびっくりしたよ、
はい、
あんなもん梅田にはあるけどね。
そうです。
まさかこの牧野のスキー場のね、
そうです、
雪の中になんであんなもんがあるんかいなという。
あの大阪の梅田の
びっくりした
ムービングウォークは、
はい、
あれ勾配ないでしょ。
ないない
勾配。まあ言うたらあの登らないエスカレーターみたいな、う
ん、たまに登るやつもあるよ都市でも。
ああ、うん、ありますね、うんうんうん、ただ梅田の方は違うんですよね。
ない違う違う。
でこの牧野のスキー場のムービングウォーク、うん、まあ、あの動く歩道って書いてましたけどね、はいはいはい、ムービングウォークじゃなくて、はいはい、それはですね本当にちょっとだけ勾配、まあシャドウで言うと、
うん、
本当 1% か 2% ぐらいの上り、
まあ、ほとんど扁平やな。
そう上りをですね、うん、ダダダダダダ大人が歩くスピードの3分の1ぐらいの、
あ、
まあ、だから時速多分2キロぐらいやと思います。
なんかトロいな。
トロいです。そのスピードで 1% か 2% のシャドウをこうずっと上がっていくっていう。
面白いな、はい、
それが動く歩道。
あ
これしかないんですよね、はい、でその動く歩道の降りた先、
うん、
まあ、やっぱりちょっとだけ高鳴ってるんですよね。
ちょっとだけ
ちょっとだけシャドウがあるんで、でそっから、
うん、
まあ、そのファミリーというか初心者の人がスキーとかスノボとかをザーッと滑って、でまたその動く歩道の入り口に行くんで、でまたそれに乗ってっていうようなところをずっと繰り返しに行く。
遊園地スキーみたいなの
もね。そうですね。ただこれがねちょうどよかった。ちょうどやっぱ初心者にはあれぐらいのシャドウ、あとあれぐらいのスピードの、まあ、リフトではないんですけどベルトコンベアの動く歩道が乗りやすいし降りやすいし一番いいですね。
はい、それはあれは僕も本当びっくりしましたね、は
い、でね周りをこう見渡したら、うん、やっぱこれ多分もともとここにリフトあったんやろなっていうような、
うん、
まあ言うたら山肌の木々をこう伐採して、う
ん、なるほど、
でそこにゲレンデを作るんですよね。まあ圧雪して、
はいはいはい、
雪を圧雪してゲレンデを作る、でそこをまあスノボスノ、スキーが滑るんですけど、その部分がね、うん、やっぱ2箇所ぐらい左右にあったんですよ。
痕跡が。
そう、その真ん中に動く歩道があって、うん、そのちょっと向こうの山の方に、うん、あ、多分ここ昔、
うん、
リフトあったんやろうなっていう。
もうちょっとシャドウもあったんかも
ね。あ、全然全然もうめちゃめちゃありますね。
まあね、向こうはね。
だから多分もともとはこの牧野スキー場も、
うん、
まあそういう上級者とか中級者向けのコースも多分あったんだろうなっていうような痕跡はあったんですけど。
う
ん、
僕は確実にあったと思う。
まあそれをね、うん、いつの頃かちょっとちゃんと調べてないんですけど、うん、もうリフトも、
はあ、
まあ、ゴンドラも、ゴンドラっていうか屋根付きのリフトもあったかもしれないんですけど、それも全部取っ払って、
は
あ、今は動く歩道1台。まあ、もうちょっと正確に言うと、あの、アトラクション用の、
うん、
あの、スノーモービルは1個あるんですよ。
はいはい、
スノーモービルの後ろに、あの、グアムの海とかでね、あの、みんな、あの、抱きついて乗るバナナボートってあるじゃないですか。
あるあるある。
ちょっと雪降ってんな。
ああ、ほんまやね。
ちょっとだけ今、
晴れてんねやけどね。
はい、本局のベランダ雪見
えました。ひらひら、はい、回ってますね、
うん。そのバナナボートを、スノーモービルっていうやつ、
うん、
まあ、雪の横を高速で走る車みたいなやつなんですけど、うんうんうん、そのスノーモービルで引っ張るっていうのが、
はいはい、
あの、1人1回500円っていうのが、あるぐらい。
まあそれ機動力としては、
そう、その2つ
動く歩道と
一
台のそのスノーモービルがあるだけ、
ね、スノーモービルだけで、
は
い、であとはねレンタルスキー屋さんも、
うん、
そのスキー場の端の方に 2,3 軒あったんで、
うん、
僕らはそこで借りました、
うん、それはね、それはもうあれ、ね、はい、ずっとやるかどうか分からへんしね。
スキー板と、
うん、
あとは、うん、あれですか、あのストック、
そうか、
ストックと、うん、あとな、あとなんか借りたんかな、うん、忘れましたけど、うん、それがね、うん、子供が1,500円、
はあ、
だから子供2人おったんで、
うん、
2人で3,000円で、僕とつぐみは、
うん、
もう別に好きやらへんから、僕らは何も借りなかったんで、まあ、だから必ずしも好きしなあかんってことではなくて、
ないよね、
まあ、しかもそのシャドウがそんだけしかないし、あとはもう本当に、うん、まあ、あの山の山麓のなだらかな、うん、あの土地なんで、
なるほど、
例えば人によっては鎌倉作る人もいるし、雪道掘る人もいるし、
雪遊びやな、
そう、だからそうだ、雪遊びのできるスキー場、
これは面白い、しかしこれものすごくおもろいと思う、
面白いですね、
スキーの僕概念が変わって、これなら俺も行ってもいいなと思って、
そうですね、
歩くスキーもできそうやし、
あ、そうそうそうそう、
だからスキーは大好きやから、
うん、あの何名かの方は、うん、あのスノーシューっていう、
はい、
あの非圧雪の雪の上も歩ける魔法の靴みたいなのがあるんですけど、そのスノーシューをね、うん、リュックサックの後ろにこうつけて、
なるほど、
今からちょっとあの赤坂まで登山行きますよぐらいの赤坂山かまで行きますよみたいな人が、まあ、2パーティーぐらい見たかな、そういう人もいたし、だから、
う
ん、まあ、さっきね、僕駐車場の料金が高いか安いかちょっと言わなかった理由っていうのはそこにあって、まあ、仮にですよ、これ1000円払って、
うんうん、
まあ、小型車ですね、うん、あ、まあ、僕の3ナンバーの車なんですけど、小型車1000円払って、まあ、別にこれだけでもいいわけですよ、このお金だけ払って、あとはもう雪遊びして、
なるほど、
で、まあ、食い物も家から持ってきて、
なるほど、
そしたら、極端な話、1000円しかかからない、
なるほど、
そこのスキー場では。
まあ、別にスキー線でもいいわけ
です、スキー線全然してんでもいいです、
ね、
もう雪遊び
もいいし、ね、
雪遊びして、
これは面白い、いや、こういうスキー場はしね、必要やと思う。むしろ
これからこれちゃうかな、
いや、これ当たると思うしね、僕この牧野がこれやったっていうのは、はい、やっぱりこうね、それこそ、まあ、目先っていうか滋賀県の近江商人やないですけどね、
はい、
そういうのを狙ってね、
そうですね、
これやったんちゃうか思いますね、まあ、これ遊びスキー場
とにかくね、やっぱりリフトの維持費バカ高いじゃないですか、
バカ高いし、もうあれや、僕らはもともと電気もんや言って嫌がってたんですよ、あれするのはね、
でね、もちろんね、あれですよ、うん、好きな人は、
うん、
自分で上まで登って、
うん、そうそう、
滑ってる人はいました、
うん、それはそうでいいじゃないですか、自分の力でやっとんねやからね、
ただリフトはないから、うん、登るのめっちゃ大変やと思います、
ね、はい、
だからそのリフトの維持費とか、
うん、
まあ、ランニングコストで、さらにそれに付随するスタッフさん雇わんでもいいとか、で、まあ、BGM かけんにやったら巨大なスピーカー設置して、でそれのオペレーターも一人必要やとかね、まあ、いろんなところでやっぱお金かかってくるわけなんですよ、でそういうですね、まあ、今、まあ、人口が まず減ってるじゃないですか、で子どもの人口も減ってるし、でスキースノボ人口ももうだだ下がりな中ですね、日本各地にあるスキー場がどうやって生き延びるのかっていうのを考えた時に、まあ、一つはもう廃業っていう手がありますし、
結構あるみたいね、
であとあこの、戸隠スキー場の近くに、
うんうん、
あれ中綱スキー場やったかな、あの日本で一番歴史のあるスキー場が3年ぐらい前に廃業というかスキー場辞めたんですけど、あそこはスキー場は辞めるんですけど、うん、夏のキャンプ地として復活するらしい、まあ、今も復活してるんかもしれないですけど、はいはいはい、だからこの2つだったら廃業もしくは業態を変えるか、
う
ん、もしくは今回の牧野高原のスキー場みたいに、うん、もう家族とか初心者、雪遊びをメインにして、
うん、
まあ、スキーは本当、うん、あのデビューする人がやってくださいぐらいのコンセプト、この3つちゃうかなと思う。
なるほど、
あ、もちろんそのガンガン進める人のスキー場も、
うん、
それは多分残ると思います、うん、ただそういうところは、
うん、
もうそれこそごく一部、うん、例えば長野県の、まあ、白馬だけとか北海道のニセコとか、うん、なんかもう本当本当あのここって多分いう風になるような、うん、まあ、関西で言うと多分ですけど、あの伊吹のスキー場とかがもしかして僕、まあ、もちろんその氷ノ山の方も残るとは思いますけど、うん、あのみんながみんなこの、ね、ゴンドラとかリフト作って BGM 流して、うん、であの中央のごつい建物の中でなんかもう暖房ガンガンにとか、そういうことではなくなったんだなっていうのが、あ、ほら、ふみも結構雪降ってますね、
あ、まあね、きれいですね、
そうですね、うん、はい、だからそんな流れをですね、うん、僕この牧野のファミリースキー場行って感じたんですよね。
うん、ね、あのこれ戦争前からあるスキー場でね、
はい、
まあ、僕そのスキーが嫌になった理由の一つは、まあ、もちろん雪が降って、なんで雪がおもろいんやというような、
うん、
雪国で暮らしたものを 気持ちもあったんですけども、
はい、
ここはもう京阪神の方からですね、あのバスが仕立ててね、
うん、
あるいはね、あの船で行くんですよ、ここ大津からのね、
あ、琵琶湖の
ね、観光船に乗ってね、
はい、
でそんなんで戦争前からこれ非常に盛んなとこやって、
うん、
そういう設備はほとんどかなり早い段階からできてたと思う、本格的な、
うんうん、
それを思い切ってやめたっていうのはね、
あ、
ここはやっぱりね、先がちゃんと分かってるなというのか、
まあだから皆さんこれからちょっとこの
面白い
牧野のスキー場、
うん、
もう一つね、函館山スキー場っていうのも近くになんかあるみたいなんですけど、
うんうん、
まあ、そこはちょっとどういうスキー場かちょっとよく分かんないですけど、まあ、
知ってることですよ、僕らもね、余裕へんし、ね、
そうですね、うんうん、まあ、牧野スキー場はちょっと面白いかな、
面白い、
で、まあ、で結果的には、まあ、あのかなりあの彩音も滑れるようになって、うん、
びっくりしたこれ彩音、
はい、で、うん、まあ、彩音とゆいはスキー滑ってたんですけど、うん、僕とつぐみはちょっとあの、まあ、雪山のいろいろ遊びというかあの雪崩用トランシーバーっていうのがね、
あー、はい、
あのビーコンとかいう名前であるんですけど、
埋まった時にね、
そうそうそう、うん、あのバックカントリースキーとかの人は必ず持ってくれとか言われてますけど、それをちょっとそれを探すゲームをしたりとか、
実験にしてみたり、
そうですね、ビーコン3台使ってあのちょっと2台のビーコンを探すっていう遊びをしたりとか、
うんうん、
であとはあのさっきちょっと言いましたけど、あの雪道掘りですかね、
遭難の時の、
そうですね、うんうん、あのそのゲレンデのとこはやっぱちゃんと圧雪されてて雪道掘れないんで、
うん、
ゲレンデのすぐ横に非圧雪の部分があるんで、
なるほど、
まあ、そこの安全なところ行きまして、まあ、ちょっとあのスノーシュー履かんといけんようなとこなんですけど、
うん、
まあ、そこでスコップ使って斜面に穴開けて、
うん、
でそこでちょっとお昼ご飯4人で食べるとかね、
うん、あ、なるほど、面白いね、
はい、でまあ、ちゃんともちろんあの雪道潰しました、最後は潰しましたけど、あれはまあマナーでやらなダメなんですけど、
うん、
まあ、そういうことをできたんで、まあ、スキープラスアルファの遊びも楽しめたなっていうような感じなんで、まあ、よかったら皆さん、あの例えば、ね、自分のお子さんとか、
うん、
まあ、もちろん自分自身でもいいですよ、ちょっとスキーやりたいんやけど、うん、もう あんまりそのシャドウのあるとこ嫌やねんっていう方はですね、うん、僕この牧野高原のスキー場行ったらいいんちゃうかなと思いました ね、
まあ、これ牧野高原の人が聞いたら嫌がるかもわからんけど、それと意外と空いてたね、ゲレンデも
空いてましたね、
あれが良かったね、2月行く方としては、
いやけどこれね、日によっては
まあまあわからんよ、
めちゃめちゃ、いや、こん実際ね、
うん、
あの2月の11、12、13、
うん、
3連休、うん、今年ね2020年3連休で、2月の11日に、
うん、
あのここの牧野高原スキー場、実はつぐみ行ってるんですよ。
ああ、そう。
それはあの雪山の講習で行ってるんですけど、あのそこからその赤坂山登るっていう目的で行ったんですけど、
ガイドさんの、
そうそう、
ね、
その時はね、うん、あの湖西道路もめっちゃ混んで、スキー場もめっちゃ混んでたから、
うん、
だからこれは、まあ、タイミングですね、
うん、
あの19日は、
うん、
実は午後から雨降る予報やったんですよね。で、今の天気予報でまあまあ当たるんで、だから多分午後から雨降るんやったらもういかんとこかなっていう人が多くて、あんだけ人少なかったんかな。で、実際降りましたしね。まあ、ただ午後って言っても3時頃から降り出したんで、もうほぼ終わりかけの時期やったんでよかった。あれがまあ例えば12時に降ったりしたらまた違ってたかなと思うんですけど、まあ僕が行った時は空いてました、
うん、はい、いやーよかった、ね、動画見ててもあこれあやねも伸び伸びとできたし、
ね、
人に迷惑かけんとね、ちょろちょろしとってまだ迷惑かけてもいかんけど、
あ、そうそうそう、あのね、うん、あの本格的なスキー場の怖いとこは、
うん、
あの結構高速でスキーヤーとかスノーボーダーが降りてきて、
うん、
でまあ上手い人やったらちゃんと避けてくれるんですけど、あの中段場に僕ぐらいのレベルのやつとかやったら結構当たったりするんでね、だからそこら辺の危険性もないし、
うん、
まあ、何より周りが全員初心者なんで、
う
ん、あんまりその気を悪んでいいというか、あの上手いとこ行くとね、あの白馬 あの例えば、ね、八方尾根スキー場とか行ったらもう周り上手すぎて、うん、俺何しとんねやろなと思う時あるんですけど、うんうんうん、
ね、
それが全くなかったですね、
うん、一日にしてほんまによう上達してね、
そうですね、
いい日やったと思う、あの、うん、ちゃんとってはスキーの、ね、はい、初めて、
まあ、もしかしたら、うん、その冬季の北京オリンピックの、まあ、おかげでスキー人口もしかしたらちょっと増えるかも、アエネみたいなやつがちょっとでも増えたらまたこれからの、ね、未来も明るいんかなとか、うん、まあ、思ったりしました、
ね、なるほどね、
はい、
まあまあいずれにしてもちょっとスポーツができるということはね、
そうです、
まあいいことですよね、
はい、で結局ね、
うん、
あのお金いくらかかったか計算してみました、
はいはいはい、
これあの高速代とかガソリン代も全て含めて、
うん、
含めて、うん、あの家族4人で、
うん、
子供2人大人2人で、
うん、
1万円ぐらいでしたね。
ああ、そうやった。
はい、だからまあこれかなり安いんじゃないかなと、うん、まあもちろん大人はスキーしなかったら1万円です、はい、大人がスキーするともうちょっと1万5、6千円になるかもしれないですねっていうことです。
なるほど、はい、ああ面白かった。
はい、
はい、こんなスキー場があるということは大発見でしたね。これは
牧野高原ファミリースキー場レビューでございました。
はい、面白い、はい、
あともう一つね、ちょっと、あ、もう30分になってもうたな、
いいじゃないですか、
はい、あの先々週というか前回の放送で、うん、エガチャンネル革命っていう僕本をね、あの買って、
しし、
うん、買ってこれ今から読みますって言って、うんうんうん、で結局ね4日ぐらいで全部読んだんですよね。はい、本番もうちょっと早い読めたんですけど、うん、ちょっとこうやってこんな感じでメモしながら、
あ、お前、ま、真面目にも読んだよね。
めっちゃ真面目に読みましたね。
ご苦労さん、
はい、メモしながら、
すごいわ、
はい、こんな感じで、2月16日に読み終わってますね。
うん、
2月8日に、
うん、
購入して、
ああ、
2月8日に購入して2月16日やったら4日ちゃうやんな、
うんうん、
1週間ぐらいかかってるな、
うん、あ、なるほど、
1週間ぐらいかけて、
これだけ丁寧に読んだらそれかかるんちゃうか、
はい、
ちょっと読める字書いてるやん、ほんでノート、
あ、これはもうあの僕のちょっと YouTube 活動にも使えるなと思って、
あ、それはよかったね、
ちゃんと書いてたんです、うん、まあ、あの結論的に言うと結構面白かった
ね、ある人も推薦された言うた
ら、ね、そうそう、これってタブさんですか、
あ、そう、タブさんのことか、
鉄細のタブさんに、
あ、
鉄の細道チャンネルのタブさんに、
勉強せえいうことか分からんな、
タブさん、そうそう、お前これ見てもうちょっと
やらんか
い、踏ん張れよみたいな、うん、
ありがとうございます、タモさん、
あの、まあまあ面白かったんで、
あ、そう、
特にあのなんか映像関連のね活動してる人には、うん、まあちょっと呼んでもええんちゃうかなと思いました。
それとあるか YouTube 活動してる人の、
はい、
いわばそのなんちゅうかこういうな具合でやってるです、
あ、そうそうそうそう、
まあいわゆる内幕をあの言
う
てくれてるわけ、
ね、映画チャンネルという YouTube チャンネルがあって、でそこのメインの出演者が江頭2時50分さんっていう、
そういう人がい
はんね、まあ、お笑い芸人さん で、うんうん、でその他にも何名か、
うん、
あのレギュラー出演みたいなされてる方がいて、うんうんうん、そのうちの一人の方が、
うん、
この本の著者、藤野さんっていう方なんですけど、藤野義明さんが、うん、まあ、この本を書いて、
うんうん、
まあ、江頭さんこんな人だよとか、もしくはあのどうやってこの YouTube チャンネルをあのスタートするに至ったのかっていう経緯とか、
まあ、知りたいとこやね、ファンの人は特にね、
で、まあ、今登録者が多分300万ぐらいいてるのかな、
うん、
まあ、その300万いく、まあ、秘訣って言ったらあれなんですけど、
う
ん、
そうだね、
まあ、これだけの大きなチャンネルになったんは
、
まあ、こういう秘密があるよ、
る
こういうコツがあるよっていうのを、
あ、
まあ、結構あこんなことまで言っていいよっていうようなことも、
ね、
あの書いてくれてたから、
あ、そうか、
まあ、あのバンチャンネルはじめね YouTube 僕でやってますん
なんですよ、
ちょっと参考になるかなと思って、
ね、
はい、
あ、
まあ、まあまあまあ面白かった、
あ、よかったよかった、
はい、まあ、もちろんその
良かった、めっちゃ面白いですね、
そうですね、あの、うん、僕の気に入らん部分もありましたけど、まあ、それはもうしょうがないです
わ、う
ん、僕は書いたんじゃないんでね、
そういうことやね、
ただ全体的に見るとまあまあ面白かったかなと思いましたんで、
よかったね、
ちなみに値段が、
うん、
税込み10%税込みですで1650円、
なるほどなるほど、
田村書店の千里中央店で買いました、地元の本屋でございます、
はいはい、なるほど、わかりました、
はい、そんな感じですね、
うん、まあ、はい、僕もいっぺん読んでみましょう、よかったら貸してください、
文雄君どうですか、
あ、僕は特にね、はい、あの、まあ、とにかく買い出しに行って1日1回スーパーばっかり行ってですね、
あ、
まあ本当に今まで体験できなかったようなことをいろいろ体験してますけども、特に皆さんにこれは報告せなあかんなっていうようなことはなかったですね、
わかりました、はい、じゃあこのあたりで JOBBB ニュースは終了いたします、
はい、うん。